ラジオ日経お笑い
投資道場。
お笑い投資道場案内役の桂茶釜です。この番組は株式商品先物など投資の極意をクスッと笑いながら学んでいただこうという番組でございます。当道場のご指南役をご紹介します。まずは株式評論家杉村富雄先生です。よろしくお願いします。
杉村富雄です。よろしくお願いします。
もうお一方、日本ユニコム首席アナリスト菊川博之さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
5月15日日経平均株価の終値は162円高の 19,732 円。そして為替の方は1ドル119円半ばで推移しております。東京金先切り4669円で引けております。というわけでね、我々先週の土曜日に、静岡の方へ寄せていただきまして、一応にアンケートがね、面白かった
よかった
よかったですよ ね、 ね、200名近いお客さんにね、お越しいただきました。ねえ、ね、また杉村富雄先生の、あの講演が非常にいいというでね、聞いて先生と、そして菊川さんに聞いて、先生に言ってやる株を素直に何も考えんと月曜日に成り行きで買い、そして菊川さんの言った金を素直に買ってたら、これ
この1週間でクスッと笑うどころか、ね、ちょっと大笑いしたかもしれないですね。
何これ、利益が上がってるんですよね。これびっくりしましたね。これ
やっぱ投資は素直じゃないといけないですね。
そうですよね。あまり人を疑っちゃダメですよね。というわけでですね、まあ今週も楽しくいきたいと思いますけども、僕はね、今週ね、目引いたのがね、シャープ、ね、なんかいろんなこう話題がいろいろ豊富でしたよね、でね、シャープの経営陣に僕は一言言いたいです、やっぱりね、創業者の早川徳次さんのお墓に墓参りかなかいっぺ、ね、そしたら早川徳次のこのおじいさんが一言言うてくれちゃいますか。ぼちぼちやんなはり。
いやいや、そのぼちぼちじゃない早川徳次さんっていうのはね、もともとその東京で事業を投資、シャープペンシルでね、それで順風満帆、会社もどんどん伸びて、奥さんをもらい子供ができるという時に関東大震災で全て失って、それでもう生きる望みを失ってね、もう全部やると、特許も工場も、ね、その代わり従業員を守ってくれって言って、もう身一つで大阪へ行って早川電機を作った。その精神を今の経営陣は忘れてる
ですよ ね、
ね、身の保身ばっかり買ってるでしょ、それでリストラでしょ、すぐにリストラ、工場閉鎖って、そういうことばっかりやってるでしょ、だからダメです、それは、
反対の道行ってますね。
そう、まあ今日もですね、
創業の精神に学んでください。
そうです。
お笑い投資道場、この番組は日本ユニコムの提供でお送りします。
お笑い投資道場、笑いが投資家を救う。押す押す、
おう、何すんねん、バット折れたらな。お笑い投資道場、コモディティ FX のコーナーです。菊川先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどのような話で。
そうですね、雇用統計、あたりからアメリカの経済指標ですね、弱気な流れにちょっとなってたんですけれども、もう今週も小売りがやっぱり良くなかったということで、今のところギリギリドル円、三角持ち合いをキープして、持ち合っていますけども、そろそろ来週あたり下に離れそうかなというような匂いが金市場から見ると見えるということですね。
いきなりドコンってきましたからね。
そうなんですね。金価格といったのはずっと戻りを売られて200日の移動平均線、この下で推移していたんですけれども、今週ドル円はなんとか三角持ち合いキープしたんですが、金の方は200日移動平均線を上抜いてきたんですね。他のチャートで見ても、一目均衡表なんかで見てもですね、三役好転という、強気のシグナルが出ているということでですね、どっちが騙しになるかわからないですけれども、ちょっとドル円の120円超はですね、上値抵抗感として目先意識され始めてきたかなというような感じはしますね。で、アメリカの出口戦略が年の後半か、来年ぐらいにずれ込みそうだと、緩和が続きそうだということで、ニューヨークの株式市場はそれを好感して、下値を切り上げておりますけれども、ドル円の方は逆に、金利が上がっていかないと ということで売られてきてるような感じはしますね。でちょうど118円の半ばぐらい、これを切ってくるとですね、20日間の安値を割ることになるんでですね、はい、まあ、テクニカル的な売り、まあ、特にトレンドフォロー系のCTA 系の売りが出てきやすい水準になると、それを割ってくると一時的に、下げが加速するような、逆に言うとドル建ての金が明け加速に なるような局面が来週ぐらいちょっと出てくるような気はしますね、うん、で少し長いスパンで見るとですね、はい、まあ、日銀の追加緩和を依然として期待する向きもあるんですけれども、これはちょっとすぐにやるような気配はないと思いますね。
もう何出るやろ出るやろでね、夏のお化けがないっちゅうね。
出ないでしょうね。まあ来年参院選が予定されてるんでですね、これと合わせて一部ダブル選挙になるんじゃないかといった声もあるんでですね、まあそういったような局面か、もしくは延長された消費増税の次の消費増税の時ですね、まあここぐらいまでは大規模なものは打ちにくいんではないかというような認識が徐々に出てくるのかなと。そして安倍黒相場で始まった今回のドル高ですけれども、お二人とも任期が2018年に来ますから、どんなに持ってもやっぱり、そんなにトレンドとしては続かないような、感じがあるかなと。まあ、今回1回115ぐらいまで押してもう一度追加緩和期待であるとかいうところで買われたとしてもですね、来年はアメリカの大統領選挙も控えてますので、なかなか金利を引き締めにくいというような需要も出てくるでしょうし、まあ、そうするとこれまでドル高で売られていた金の底値が少しずつ1200ドル以下で固まって、底固めから少し戻り売りから押し目買いにもう、この段階ぐらいから始まってきているような予感をさせるような値動きが今週あったと。まあ、それを受けて、東京も月曜から金曜で100円ぐらい動きましたから。
そうですよね、100円ちょっといきましたからね、
まあ、このまま一気に上がるとは言いませんけども、戻りを売るよりも押し目を待って買うような、戦略の方がいいのかなというような感じはしておりますね。
先ほども言いましたけども、人間素直にすれば儲かるんですね。
儲かるっていうのはどういうふうに書くか知ってますか？信じるものと書いて儲かると言うんですね。
どっか難しいといただきますか？
信じるものと書いて儲かるということですね。
なるほどね。以上、コモディティ FX のコーナーでした。
お笑い投資道場、笑う門には福来たる。
お笑い投資道場、さあ続いてはですね、杉村先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、まあ、どうでしょう。
まずね、為替についてね、まあ、ちょっと重複する部分もあると思うんですが、ヨーロッパで今債券売り、ユーロ買い、そして株式売りという動きが起こってるんですよね、でこれを受けてユーロ高ドル安の動きになってですね、で当然それは円高に触れる可能性があるということを考えておく必要があります。でアメリカの場合にですね、今社債市場、いわゆる国債じゃなくて社債がですね、約930兆円ぐらい残高あるんですが、これがですねちょっと不穏な動きを見せています。
不穏な動きを、
不穏な動き、やっぱり金利がですねちょっと、もうちょっと波乱含みなんです。ですから社債市場もちょっと波乱含みだし、アメリカの社債市場っていうのは4割をヨーロッパと中国勢が持ってる。ですからそこがですね、資金的にですね、ポジションを圧縮しようとしてますからね、まあ、ややちょっとこれがドル為替にどう影響を与えるかちょっと見ておく必要があると。それから原油については、まあ、先週申し上げる予定を忘れてしまってすみませんでした。まあ私は原油はもうじり高に転換してきてると、まあ、そこを打ったと思ってます。まあ多少揺さぶられてもですね、イラン産原油が、まあ、日量で大体150万バーレルから200万バーレルぐらい追加で放出される可能性がありますが、その分はサウジアラビアが減産すると思います。今回はね、もう原油価格をこれ以上下げさせないというアメリカもロシアもサウジアラビアも利害が一致してきました。ですから私は原油価格はもう下がらないだろうと。だから要するに原油ダブルブル、ETN の ETN なんですけれども、2038を買っときなさいと、一株取引だから 5200円というのは5200円で買える。
安いですよね。だから下手にパチンコするよりも全然ね、楽しめるじゃないですか。
だからまあとりあえず原油ダブルブルを買って、はい、ね、これ男性ダブルブルだから、うん、去年の6月に 14,460 円の高値があって、今年3月には3565円まで下げた。原油価格が半分だったんだから4分の1になっただけの話です、うん、原油価格が倍になれば4倍になると、うん、こういうことですからね。
簡単な話です
だからまあこれはちょっといいんではないかと、はい、それからまあ大統領選挙の話ちょっとね、おっしゃってましたけれども、大統領選挙でですね、はい、今要するにドルが実効為替レートでいってですね、3割もドル高になってるのに、意外と今回ビッグスリーが黙ってるんですよね、
うん、
全然その文句言わない。それはなぜかというと原油安のメリットを受けてるんです、うん、大型車が売れてるんです、アメリカで、はいはい、ね、まあ要するにピックアップトラックとかも 8気筒の車が売れてるから儲かっちゃってるから言ってない、うん、原油価格が上がってきてガソリン価格が高騰すると、うん、今度は大型車売れなくなる。
そうですよね。
そうすると、うん、ブータれるんです。ビッグスリーが。
文句言ってくる。
もう、文句言ってくる。ね、日本車が売れるんですよ。
そうですよね。まあ、ね、燃費がいいからですからね。う
ん、それで、クリントンさん、ヒラリー・クリントンは、はい、まあ、民主党候補になりますよね。うん、イリノイの出身なんですよ。うん、イリノイといえば、シカゴですよ。うん、自動車産業の街。はい、だから、これはね、来年の大統領選挙も為替も影響があるってことを考えておいてくださいということですね、うんうん、それからまあ今日ちょっと申し上げたいと思ったのは、株式市場はまあ5、6月はですね波乱ですよ、
はい、
これはもう基本的に今日は162円日経平均株価が急騰しましたけどね、まあ、昨日下げた分をちょっと戻したって話です、はいはい、基本的にはもみ合いですよ、うん、これはね、為替は円安には触れない、はい、ね、原油価格はじりじり上がってきてる、はい、そういう時に、まあ私はですね、このけなりっていうのを、まあ申し上げたいんですよ、けなり。
けなり。
けなりって知ってますか？
どういう字があるんですか？
ひらがな。
あ、ひらがなでけなり。
けなり。けなりっていうのはですね、はい、臨機っていう意味なんですよ。
ああ、いや、気持ちいい。
妬み、そねみ。
ああ、ね、はいはいはいはい。
その、けなり売買っていうのあるんです、実は。
そういう言葉があ
るんです。ね。相場の世界では使うんですが、はい、一般的には誰も知らない。
はい、
だけど、けなりっていうのは、他人の儲けを羨んだり、
はいはいはい、
他人の売買手法を、いいの、儲けてやんなっていう、そういう商いは絶対ダメだと教えてる。で、自分の性格をしっかり把握して、うん、自分のやり方でやってください。ね。だから、銘柄は、水穂と掃除すとラオックスでいいんだ
そうですよ、ね、
あと一個入れてもアクリーティブでいいんだ、うん、ね、銘柄をじっかり絞り込んでそれを自分のやり方でやってください、
う
ん、
そうですね、
人それぞれに各人各用、うん、やり方は違うんだから。
そうですよね。
真似しちゃダメ、うん、プロのやり方を真似したって絶対うまくいきません、
うん、ね、
だからけなり商いはやめよと言われてるんです、
うん、
けなり、
けなり、
けまりじゃないですよ
覚えておこう、けなり、
けなり、
けなりですか。そういう言葉があると知りませんでした。
そうでしょう。
けなり、臨機というのはね、臨機の駒という落語にあるんで、うんうん、
臨機はあります
ね。けなりっていうのはね、初めてですね。
いや、けなりってあるんですよ。これ大事なことなんですよ、
うん、
だって賛成、投資の賛成っていうのはお金の性格、商品の性格、はい、自分の性格、それを確認してからやってくださいって教えてるじゃないですか。
人それぞれのスタンスありますからね。
そうそうそう、
やっぱり金額の大きい小さもありますしね、
う
ん、
そうです、
うん、やっぱり儲けのね、やっぱり
老後の備えのお金をね、やっぱりして株に投資しちゃいけないでしょ、
うん、そうですよ ね、
ね、どうでもいい金をして株に投資する、ね、どうでもいい金っていうのは別れる時に女房にくれてやる金のことって
どうでもいい金
そうそうそう持っている金ではない、ね、
どうでもいい金
よ、別れる時にですよ
いやでもそれをそういうふうにしないというね。
そうそうそう、
ということでございました、はい、株式コーナーでした。
投資家の皆様が笑って過ごせますように、
さてここで日本ユニコムからのお知らせをお聞きください。
ラジオ日経では6月20日土曜日午後1時から茨城県水戸市の JR 水戸駅そばにある三の丸ホテルで日本ユニコム協賛水戸マーケット寄せを開催します。株式評論家の杉村富夫さんと日本ユニコム首席アナリスト菊川博之さんが今後の相場展望をズバリ解説、個人投資家必見のスペシャルな内容です。投資を学び人生を豊かにするヒントがここにあります。 お申し込みはラジオ日経ホームページイベントセミナー欄から。抽選で180名様を無料ご招待。この機会お見逃しなく。
6月20日土曜日、水戸マーケット寄せと題しまして、水戸駅前の三の丸ホテルで開催いたします。どうぞ茨城の皆さん来てくださいよ。まあ楽しみですね、これまたね。
こちらもまた美味しいお話ができるんじゃないかなと思いますね。
やっぱ水戸だけに粘り強くね、納豆のように行きたいと思いますけどね。先生、よくあれですか、水戸の方とかは
通り過ぎてよく行くんですよ。私は日立とか高萩よく行くんです、
はいはいはい。
ね、だけど水戸にもぜひ行きたいと思ってたんです。
おちょうどいいじゃないですか、
水戸に泊まろうかと思ってい
やーねー、木村さんは、
私も生まれて初めて今回水戸行くんですね、うん、なんか美味しいものがあればぜひお便りください
いろんな情報ね、というわけで、さて来週なんですけども、水戸市といたしましては、先生どんな感じになりそうですか。
見通しはね、うん、やっぱりもみ合いですよ、うん、個別物色の展開が続くと思います、
うん、木村さんは。
そうですね、今もドル円、なんか持ち合い続いてるんですけども、ちょっとテクニカル的な話になりますけども、はい、5月の20日前後ぐらいにですね、はい、ドル円もニューヨーク金も一目均衡表の雲のねじれといったのが控えてるんですね、はい。まあ、ここは変化が起こりやすいと言われている時間帯、はい、あとニューヨークダウの一目均衡表の雲も20日ぐらいから急に薄くなってくるんですね、うん、これはサポートとしての信頼性が落ちるということで、うん、テクニカル的にはちょっとリスキーな時間帯に来週以降入るかなと、うん、いうような感じは持っておりますね、
うん。まあね、日銀の政策決定会合は先ほど言いましたけど、まあ、ね、やっぱり出るっていうのはもうないですよね。
そうです ね、ただまあきっかけとして、動くきっかけとして 何かのコメントで動くようなケースも一応考えておいた方がいいとは思いますね、
うん。で、僕はもう今週もう一つね、ちょっと気になったのが、東芝のね、がね、ああいう不正どうのこうのっていろいろ触れたじゃないですか。
東芝は大丈夫です。
大丈夫ですか。
シャープはダメです。
はあ、からくり義援門の田中久重さんにね、墓参り行って、もうさっきと一緒やがな、ほんま。というわけでね、もう皆さんね、良い週末をお過ごしください。また来週皆さん元気でお会いしましょう。それでは今週はこの辺で、さよなら。
さよなら。
お笑い投資道場。この番組は日本ユニコムの提供でお送りしました。